曲芸気味シェルター第640回。早いもんだね。ラジオネーム、モンカセイさん。吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、曲芸室。はい。曲芸室、ドゥレー、モンカセイです。机の陰に隠れて、わっと驚かす。ドッキリのつもりが、職場の同僚に腰を抜かすほど驚かれてしまう。わかる。私、本当にこういうの驚くんだよね、もう最近。しゃがみ込んで立ち上がれない同僚に手を貸してごめんごめんってと平謝り、何とも言えない空気感になってしまいました。お二人は心臓がバクッとなるほどびっくりしたかっこさせたことってありますか？では失礼します。本気でガチで花屋のお姉さんナンパしてるおっさん見て引いてバクッとびっくりしたけど、それぐらいですかね。なんかね、物理的にね、飛び上がるほどびっくりするっていうのは、なんかそこに誰もいないだろうって思いながら考え事しながら歩いてるときに、目の前に人影がいるときとかに、とかなるときはありますね。吉川からと、
ゆじぺろ、キャッケー、君シェルター。
普段はそうでもないけど、突発的なことには意外とビビるよ。吉川からです。
おはようございます。キャキャキャキャトゥルー、吉野一平です。
何、
今完全再現した。
全然再現でき
ない。もうびっくりした。いやもう今日しか、今日もあったかどうかすら怪しいぐらいの
曲にしてやるねーみたいなこと言っただけだから
どうしたのねで
ドロヌーバ
ー俺もマジでドラクエ のゲーム実況マジで楽しみにしてますから、次回もぜひお願いします。いやもうあの面白かったです。あの目の前に画面に目的地の扉があんのに、その前で迷ってるっていう。
え、何あの バカにしてるじゃん。ちょっと面白さのベクトル違ってるじゃん。
あとあ
のドラクエってそういう楽しみ方じゃないけど本来なんか あのゴールデンオーブ、あの時のみたいな、ああいうそういうやつだから。
本当にね、なんかね、迷ってたりとか、そのなんかうまく進まなかったりとか、なんかそういうのをあの楽しむ気持ち、心の余裕みたいな。
心の余裕何いい風に言ってん
のみたいのはあの持ちながら見ないとね。なんかそのなんていうかな、タスクをこなすことが目的じゃないみたいなことは、
あ、まあそれはそう、
本当ね、あの見てる人には、ね、理解して、だからそっちじゃないみたいな、そういうことじゃない。なんかそこに行くまでの過程を楽しんでほしいので、まあそれは、
でもなんかまあ、あの本当に困ってる時はあるんですけどね。
だからそれは別に聞いたらいいんですよ。でそれあの普通にだ問いかけて、でその時はちゃんと答えてればいいんですけど、なんかあっち行ってこっち行って、 あれやってこれやってみたいな感じのことではなくて、単純にそのなんていうんでしょうね、その過程を楽しんでほしい。別になんか時間がかかるとかそういうことはマジでどうでもいいんですよ。あのなんか、なんていうんでしょうね、あの目的を達成することだけが、あの全ての楽しみ方じゃないで、別にそれはあの吉川さんの実況に限らずね、
目的を達成するゲームなんですけど
そうなんだけどだからそこじゃなくて、そのゲームプレイを楽しんでいるということをね、
なんか福引きも当たんないし
いやいや、それなりに福引き券とかは持ってるし、
いや持ってないのよ。スゴロクね、スゴロクはうまくいくんだけど、あのポートセレミの福引きが当たんないの。
それ別に
聞いて、いやもうよくないのよ、本当に辛いの福引きが当たんない4等の福引き券しか当たんないんだよ。だからもう一回遊べるドンにはなるんだけど、
あのね、人がいないところにいないと思ってるとこ、例えばあのまあもう皆さんあんまやらないと思いますけど、あの階段がもう一段あると思って、足を踏み入れたら踏み外すとか、あるいは逆に、あの下りだったらそこにもう一段降りると思ったら足突っかえるとか。
私もうそれレベルの、それ驚くよ確かにね、それね。だから それレベルのことがもうあると最近、ってなるでしょ、なるでしょ。なんかその、あと一個あると思ったら。
いや、まあ、あの、大体、
いやそんなもんじゃないそれはカッコつけてるわ。なんかもう一段あると思って、
うるさいよ。声量計とか隣につけてほしい。一般の人と比べて、本当にメーターの上がり幅が3倍から5倍あるから。
ね、何 120dB ぐらい出てるわけ まあ、とにかくそれでなんかうわーってなんかひとしきり驚いた後にもう辛すぎてもう膝抱えて座っちゃう、う
ん、何してんだよショック受けてんじゃないよ
本当にショックでもう辛い辛いこの国辛いこの星辛い
どこに辛さを感じてんだよ、うん、いやだからねその人間的なその予想予想予測で僕たちあの行動してますから。
いや私は予想予測立ててない
しろよ少しは
いやもう本当にあの行き当たりばったりでもないけど、うん、遠い未来の予測を立てて、うん、そこに向かって細かい予測は立ててないマジで本当に。
いや、まあ、それはどっちかというと目標の部類だと思いますけど、まあ、
だから日常的に
運転ですよ。運転とかもそう
運転しないもん
そういう話
あの自転車の運転はしますよ例えば、うん、なんかその向こうの曲がり角から人来たら嫌だから一回止まっとこうとかね。
そうそうそう、だから自転車運転してる時も、うん、まあ、例えばすれ違おうとしてる時とかでもそうです、うん、別に歩きでも一緒ですよ、うん、この人右側に寄ってるから左側から回って通ろうとか、うんうん、そういうだからその予測がうまくいかないと、うん、右
行くかいみたいな3回目になるわけでしょあれ一生使えるギャグなんじゃない。考える
とそうだと思う。すごい発明だと思うけど
3回目は
こんな汎用性のある言葉でギャグにするのがすごいんですけど、うんうん、いやだからそんな感じで予測であの行動してるから、うん、予想外のことが目の前で特にこう対応できないレベルで起こると人間びっくりするんですよ、
うん
うん、だから吉川さんみたいに左を向いたらマネキンがいたら人間だと思ってびっくりしちゃったりとか、
うん、いや本当にそうなんか人がいると思ってあどかなきゃと思ってパッて見たらなんかもう本当に顔が固まってて老人形みたいな、ってもう本当にその場に座り込みたい、ね、
基本的に座り込むのやめて
もうショックなのよ。ショックすぎるもうなんかなんていう あのファッションビルみたいなやつ、ま、マジで怖い商業施設みたいな
だから そんな感じで僕もその僕はだいぶ前 そのバイトの同僚が、うん、非番で、うん、近くに来たから、うん、まあ僕以外の人にその用があって、うん、で職場に来てて、
うん、
でその時に夜のバイトだったんで、うん、人も少ないし明かりもなんかその非常灯みたいなのがついてるみたいな。
夜のバイト意味深
いやー
どういう意味
あ明かりもついて
るだって何なんかアハンウフンなやつは明かりは逆についてるでしょ。
いやついてないんじゃないのわからない。
いや俺も知らないから
行ったことがない。
いやだからそ薄暗い中の廊下に、うん、その曲がり角を僕はそのなんて言うんだろう T 字路
ね、
T 字路を直進しようとして、うん、真っ直ぐ歩いて壁がマジで10センチとかぐらいのところを歩いてその10センチのその T 字路の曲がり角に進入した時に、うん、僕が来ることが分かってて、うん、ちょっと驚かせたかったのか、うん、笑顔でその曲がり角で立ち止まってて
怖い。私それ座っちゃうよ。それマジお座り案件だよ。
だらーって言っちゃって逆にその人がいなくてそれだけだから廊下に響き渡るぐらいな感じでびっくりしちゃったからシシシみたいな。
もう怖すぎだよマジで。やだそんな人嫌いになる私
想像以上に僕がびっくりしたって話はありました。いやその時はバクった
のかね。マジでさそれさ小学生の頃とかはあったのかもしれないけど大人になってまでそんなことするやつ本当にマジ文科生さんのこと責めてるわけじゃないんだけど本当嫌いになるよ本当にそんなことされたら。
お茶目だろうね、
うんうん、まあなんかお茶目ですればいいよ、
ま、関係性がないと、うん、マジでシンプルに嫌われ
る。いや関係性あってもやだわ私は。嫌なのよもうなんか本当に、ね、心臓麻痺で死ぬんじゃないかと思うから、うん、
まあでもねこのね今のこのネット社会において本当関係値って大事だから冗談を言い合える仲なのかどうか本当に見て見極めてやらないと。
でもねそこね見誤る人多いと思う。
めちゃくちゃ多いと思う、うんうん、 本当にその冗談を言い合える中で、しかもその冗談も、その許せる冗談と許せない冗談って人によって違うと思うんです、種類が。うん。なんで、そこを見誤ると、シンプル嫌われるので、本当に気をつけた方がいいなとは思いますけどね。
だから私、喉がやられてる時とか、声が出せない時とかに茶化されると、マジでブチ切れるから、誰が相手でも、ね、
そう、その人にとって何が大事かっていうのを、これ毎回言ってますけどね、ハンターハンターのミトさんが言ってたって毎回言ってますけど。そう、いやいや、だから人を、その人が、その人のことを本当に知りたいんだったら、その人が何に怒りを感じてるかを知るっていう言葉を僕毎回、まあ、言ってますけどね、だから本当にだから何がその人にとって大事なのか、何をそのなんて言うんだろうな、茶化すとバカにしてるにちょっと近くなるので、軽んじてるのでそれはね。
いやだからね、自分で切れててびっくりすることもあるよ、私こんなことで切れるんだみたいな、だから逆に私はその声が出ないとか喉がいかれてるとかっていうことに関して、そこまで精神的にダメ、潜在意識としてダメージ負ってんだって自分でその気づきがある場合もある、
怒りを感じてることによって自分にとっての大切さが分かるっていうね。
そんなに私喉に関してこうなんていうの、敏感だったんだなとか、そこいじられるとこんなに腹渡に煮えくり返る、もう脳が沸騰するぐらいムカつくんだなみたいな。
茶化してる側としては、なんか昔ヘリウムガスで声変えるやつあったじゃないですか。ああいう感じで一時的に変な声が出てるみたいな、そういう感じの茶化し方なんだと思うんですよ。
ヘリウムガス怖くてできないんだよ。
いやいや、だから、うん、その周りの気持ちとしてはそうかもしれないけど、そのなんだろう、例えば致命傷を負っている人に対して、傷口に塩塗るみたいな感覚になる人も、人によっては、人と物によって状況によってはなったりとか、本当に困ってるのに、なんで笑うのっていうことにもなりかねないから、だからそこは本当に、その人との関係値だったりとか、その人自身がどういう人なのかってことを見極めないと、好かれたいのに嫌われることになっちゃうと、本当に気をつけた方がいいと思います。いや、
本当そうだよ。
今だって顔見えないですからね。
顔見えないし、なんか人の表情からね、いろいろ読み取れるものとかもね、あったりとかするんだけど、なんか、やっぱね、でもね、ネットじゃ分かんないっていうことはね、
あとね、フォローがしにくい。なんかで傷ついた時に、面と任せたら、あ、ごめんごめん、そういうことじゃないんだよっていうことを言って、相手のその心象の悪さをカバーすることができるんですけど、一回言葉でガッて傷つくと、閉じるので、みんな自衛で、もうその後の言葉フォローとかを基本的にあんまり見ないようにする人の方が多いと思いますから、
言い返さないタイプの方が、なんか、なんていうのかな、厄介なんじゃないかな、厄介っていうか関係性的にはね。
そうだから、もう反応しないで、扉パタンで閉めちゃうっていう。
私も意外と言い返さないんだけど、声とか喉のことに関しては二度と言われたくないから絶対言い返すことになるんだけど、なんか考えてみたら結構言い返してるな私っていうことの方が多いんだけど、
あと、まあその人との関係性を継続したいかどうかですね。
そうだよね、だから例えばね、配信とかで、この人のコメント本当にストレスたまるなって、もう10回思ったらもうアウト、もうチャンネル的にブロックする。もう吉野さんにも相談しないもん、私。勝手にブロックしてる人何人かいるからね。
まあ。まあ、
でもよほどですよ、本当に。
そう。いや、だから、そこを信頼してるから今、って言ってるんですけど。
いや、よほど私を舐めてかかってくる人とか、ね。
吉川さんよりよほど、かわすのが、うまいと思うので、そういうのをね。とか、あと、まあ、フラットに結構見られるタイプだから、そこを、なんて言うんだろうな、リカバーが結構効くタイプではあるんですけど、まあ、でも、いずれにしても、やっぱり、言葉でね、交わすコミュニケーションなんで、相手と顔が見えてるわけじゃないですから、その辺はやっぱり慎重に、今の社会だからこそ、よりある、一歩引いた状態で状況を見なくちゃいけないのかなとは思いますね、本当にね。
そうですね。ですからね、門下生さんもね、この同僚の方許してくれたかな？大丈夫だったかな？まあ、同僚とかってなるとさ、もう、絶対毎日顔合わせる関係値かもしれないから、本当に、ね。
気まずい、なんとも言えない空気になっちゃったみたいな。
いや、まあ、だから本当に、めっちゃ美味しいご飯を奢ってあげなよ。
そういう感じで。だから、ドッキリが、昔はね、 結構レアだったんだけど、今もうドッキリの番組あるでしょ。
まあそうだね。
だから余計にその相手を驚かせることでのコミュニケーションって、うん、なんかそのすぐに思いついちゃうと思うんですけど、うん、本当によほど考えてるとマジで怪我につながったりすることもあったりするし。
いやだってもうあの死人出てるからね。
ああそうか。
素人さんが安直に真似して。
ああでもなんかあったその結婚式の二次会の催し物とかでなんかそういう事故があったみたいなニュース見た気がするな。
催し物ではないけどなんか落とし穴、
あ
のロンハーとか、うんうんうん、あのトンネルズさんのあれとかで全楽とかで流行ってたんですよ。でなんかあれってさ、あのなんていうの、芸能界の人々がやるときはさ、中にウレタンのさ、
はいはいはい、
あのスポンジで柔らかいやつとかで絶対怪我しないことにしてるんだよね、うんうんうん、見てる感じ。
あの安全上の配慮っていう風に文章だけで出ますけど、本当にちゃんとしっかり、うん、それでも事故起こっちゃうぐらいですから、うんうん、でも本当にそのなんかいろんなことを想定して作られてるものだったりするんで、まあ、ああいう規模の大きいものに関しては、うん、素人はまず手出さないようにしようとかっていうことを、
そうだからちゃんとして、うん、なんだかんだちゃんとやってると思うの、テレビの人たちって、
う
ん、
そうですね、
そうだからそれを素人が あれできそうだなぐらいの感じでやめた方がいいなって思います、うん、だからもう
毎回僕言ってますよ、その知った気にならない方がいいっていう、うんうん、ことはあるので、まあ、本当に机の下から出てきてもね、びっくりして腰抜かして、そしたら後頭部打ってめちゃくちゃ痛い思いをするみたいなことだって全然ありえるので、まあその辺は本当に気をつけていろんなことを想定しながら、でもまあコミュニケーションの一環としてね、あの相手にちょっと驚いてもらったりとか、そういうサプライズだったりとか、まあそういうのはまあ一つのコミュニケーションの手法としてはありはするので、まあいろいろと考えながらね、あのコミュニケーションを図っていきたいなとは思います。
はい、それでは本編いってみましょう。
よろしくお願いします。
ラジオネームキャナメ、
オーキャナメ、
吉川さん、一平さん、巨源さん、はい、キャナメ、キャナメです。普段着たことのないオフホワイトのデニムを試着してみて、シルエットは好きだけど着たことない色だし、今回は見送ろうかなと買うのをやめました、
うん、
が妻から似合ってたよと言われ、後日買いに行くと売り切れていました。
なんかでもあの奥さんに、あれ似合ってたよって言われて、あ、そうってなって買いに行くキャナメ、ちょっと可愛い、
うん、いつもなら試着イコール買うを徹底していたのに失敗してしまいました。次から迷わず買おうと思います。キャナメでした、
うんね、チャンスを逃す系の話ね。割と最近そのクーポンとか、期間限定で安売りみたいなやつって、まあネットだから可視化されたってところもあるかもしれないですけど、それなりに見るじゃないですか、あれなんかやっぱ損した気にはどうしてもなっちゃいますよね。
なんか、まあ、とりあえずこの話に関しては、これだからユニクロとか GU とかじゃないんだろうね。だって別に売り切れたってさ、再入荷全然するでしょ。
あの全国チェーンで展開してるから別の店舗にあったりとかね、
そうだからセレクトショップとかなんだろうな、
はいはいはいはいはい、
とかなんかビームスみたいな、なんかああい
う、あんまりこう同じものがあの簡単には手に入らない系のね、わかんない、もしかしたらユニクロですけど
すぐ入るわ、もう1週間後に入るから店員さんに言いなさい
の可能性もゼロじゃないかな。でも今でも、まあ、アパレルで働いてたと思うので、あのキャラメがね、だからその辺の事情は分かってるかなとは思いますけどね。
売り切れ、まあ売り切れね、
売り切れね、
なんか、でもまあ私意外と運いいからね、そういうの。
意外とっていうか運はいいんですよ。
まあまあ運は割といい方なんで、あれ売ってないかなと思って、ドラストとか入ると、端っこでホコリかぶってあったじゃんみたいな、別になんか食べ物とかじゃないからホコリなんか払っちゃえばいいし、
物を入手する手段が昔とだいぶ変わってるので、まずネットで探した方が安いみたいなことだったりもしますからね。
例えば松本清さん行って、はいはい、でこのシャンプー良さそうだな で言って、うん、あのバーコードで読み取るんですよ、うん、Amazon の、うん、Amazon のアプリのバーコードで。そうすると値段とか成分とか出てくるみたいな、
うん、なんかもう10年近く前の話なんですけど、うん、ソフマップさんで買い物を した時に、うん、なんか商品を探してて、うん、で、ネット通販でうんちゃらみたいな店員さんとなんかその話になったのかな、
うんうん、
でいやアマゾンさんと比べられちゃうとちょっとどうしてももう何も言えないのでみたいな感じで、やっぱりだからそのなんか在庫を置く場所とか、うんうん、情報のその流通が早かったりとかするとどうしても太刀打ちできないところがネットの速度だとね、うん、
いやでもね、この間何でそう感じたのか忘れちゃったんだけど、うんうんうん、固形燃料かな、なんかね
固形燃料、
うん、あのなんかお鍋とかに使うあのろうそくみたい なんかやつあるんですけど、
あれですよね、たまに料亭とかで、
そうそうそう、
あの一人用の鍋の下に、
それをなんか防災グッズとして持っていたかったの。
あ、防災ね、
あそれをね、調べなんかネットだとすごい高いの。
へ、あそうそう、だから逆パターンもありますよね。
あるあるある、
需要がニーズが高まりすぎてて、うん、あとはあのクソ転バイヤーが買い占めたのを売ってたりとか、
クソバイヤー、
本当にね、なんかその許可を得てない人とか、そういうなんか正当化する人めちゃくちゃいますけど、
うん
うん、もう正規のお店だけでやってほしいし、
うん、
まあね、吉川さんだったらジャニーズさんとか、
うん
うん、ああいうその需要が高そうなものを、うん、そのまあ高めに売るみたいなところも、まあ、今の社会その売り方としてね、うん、ビジネスとしてはあるかもしれないですけど、まあ、やっぱり定価でね、うん、入手したいみたいなところはあるでしょうし、うん、その一時的な限定割引だったらその割引の時に入手しておきたかったみたいなことはあるかなと思いますね、
うん、なんかねその転売で思い出したけど、なんかそのまあ、ジャニーズでもエグザイルでもパフュームでも何でもそうなんでしょうけど、まあ、あのチケット転売屋っていうのはもう必ず湧くわけじゃん。
そうですね、
この間のオードリーの東京ドーム
あれはマジでもうスタンディングオベーションでしたね。
あ、まあ、対応がね、その転売に対するね、
うんうん、そう、転売に対してちゃんともう全部その要は、もう本当にその転売屋から買ってまで、うん、行こうとしてた人でお金が損したみたいな人に関しては本当に申し訳ないんですけど、うん、でもやっぱり正規で買った人しか入れないっていうね、うんうんうんうん、対応したっていう話
でした。そう、それで、まあ、ジャニーズっていうか今スタエンさんですけどね、
はいはいはい、
がそれ追いついてないわけ、あんだけ規模のでかい事務所にもかかわらず、規模がでかいからちょっと管理しきれないところあるかもしれないけど、うんうん、1人50名義とか持ってるアホいるから、
うん、
親戚の名前とか借りまくって、うん、でなんかそれで何ていうの、全部で申し込んだらそれ余るわけ、
うんうんうん、
なんかいくつか当たっちゃったりとかするから、はいはいはい、でそれをなんかその なんたらどうのみたいなそのチケット転売サイトに出すわけじゃん、
うん、
でなんか私ね、ちなみに ABCD っていうグループ好きなんですけど、
うんうんうん、
ね、最近ね関西のねジュニアでね、まあ、なんたらっていうグループがいて、うん、でそれがデビュー前なんだけど何々ドームでコンサートしますよみたいな、でジュニアの人々も最近人気あるから、多分転売屋の人々が、まあ、一応その名前は知れてないけど旧ジャニーズの超人気あるジュニアだしっていうことでいっぱいチケット仕入れたんだと思うのね、
うん、
だけど思ったほどそんなに人気がなかったみたいで、
うんうんうん、
もう1枚500円とかで投げ売りされてる状態になってるんだって、
うんうんうん、
バナナの叩き売りみたいな、
うんうん、
感じになってるみたいなの、
うん、
そしたらなんかそのニュースサイト読んでて、へえそんなことになってんだとで、ね、なんかそんなに安いんだったら行ってみたいんだけどとかって思いながら、まあ買わないけどね私はね、
うんうん、そう、
それでそんなことになってんだ、でも辛いだろうなそれ見ちゃったその本人たちがなと思って、
本人たちもショックだし、実際ね売れなかったら会場に空席ができる、
そうガラガラになっちゃったらね、うん、ちょっと気の毒だなとか思いながら見てたのよ、その記事を、
うん、
そしたらねこんなねチケットがね なんか投げ売りされてるなんて ABCD 以外見たことないですよって書いてあって、うるせえよって思ったんだよねうるせえよって思わない、
そう、
そこであえて名前出す必要あります、
名誉毀損だと思うそこに関しては
いや本当にマジで
その心ないコメントに関しては、
うん、まあ逮捕してほしいんだけど一文書いた記者
しかも記者なんだね、
うん、いや本当にあの一文いらあの一言言ったかなと思って、もう3日ぐらい残ってんだよねABCG以外
に ファンもそのね、グループも傷つける、
本当だよ、もう、もうそうじゃなくてもふみきゅんやめて、私はすごくダメージを受けてる、
ね、まあ、まずはそのふみきゅんがね、河合ふみとくんがね、
うん、
気になるところで ところではありますけど、もう本当に、あの対岸の火事になりましたから、対岸の火事じゃない、あの崖っぷちに立ちましたから。
ふみきゅんね、うん、もうこれは本当にマジで MC とかで売れるしかないから、ね。
もう売れて証明をするしかもうなくなったので、うんうん、ので、まあ本当に頑張ってほしいなと、今まで応援してきた部分もあったりしますから、うんうん、頑張ってほしいなとは思ってますけど、本当転売に関しては、あの入手したい気持ちはマジでわかるんですけど、うん、あの買わなければ自滅するので絶対に。
いやでもね、買う人いるじゃん。
いやだからそこなんですって。
メルカリとかでさ、そうそうそう、もうさ、もう散々ありましたよ、マスク、うんうん、アルコール、トイレットペーパー。
儲けるから買って、うん、自分で買ってそれを仕入れにして、うん、であの売り値、その儲けをくっつけて人に売ってるので、うん、その仕入れた段階、うんうん、で、なんだろう、無在庫転売みたいなやつもあるらしいんですけど、うんうん、まあ、それはちょっと一旦置いといて、うんうん、あの本当に売れなければ、あの買う人がいなければ、うん、在庫を抱えただけで自分がお金を消費して自滅するので、うんうん、まあ、その多少余裕がある人とかっていうのもいるかもしれないですけども、うん、とにかくどんどんそのあの売れるっていうものに対してはあの嗅覚が鋭いのでね、うん、あのちょっと痛みはあるとは思うんですけど、欲しいものが手に入らないっていうものはあるとは思うんですけど、その苦しみを耐えれば自滅しますから、
まあ、でも欲しいものが手に入らないって割と当たり前だったりして、うんうん、でそれがなんかこう時を経て手に入れて、うわあの時欲しかったやつだとかっていう喜びもあったりとかするわけだからね。
します、うんうん、だからまあ本当に正規の方法で入手してほしいなというふうに本当に思います、うん、
だから私本当に欲しいもの人に買ってもらわないですからね。
あー、はいはい、わかりますよ。
ガチで欲しいものは絶対何が何でも自分のお金で買うって決めてる昔から。そういうことでね、皆さんね、欲しいものはね、正規のルートで自分で買うととっても達成感があって、うん、頑張ったなって自分をね、なんかこう本当の自分へのご褒美ってこれだなっていう。
あと自分でお金を出して買ったものってやっぱり大切にするので。
そうだね、うんうん、なんかね、
まあ、もちろん人からねプレゼントしてもらったものを大切にするものもたくさんありますし、うん、まあそれこそね、僕らはあの欲しいものリストとかで、うん、あの使ったりすることもありますから、うん、あのそれでね、あのファンの人からの気持ちっていうのもあの本当に大切に扱いたいなっていう気持ちはありますけど、うん、まあ、シンプルに物をあのお金を出して買うっていう行為に対しては、うん、まあ、やっぱそこに気持ちが乗っかるものだと思いますからね。
そう、まあ、思い入れとかね、これは人からいただいたもの、これはもう自分でも死ぬほどあれ、ああいう仕事もして、ああいう仕事もしてこれを買ったみたい なんか歴史的なね、小さな歴史が乗っかるんでね、はいはい、
ありますね、
うんうん、はい、というわけでね、皆さんもね、服の売り切れもそうですけれどもね、うんうん、あのもう売り切れたら売り切れたからネットで探してまで
諦めろって、別にネットで探して、うん、
ネットで探してもいいよ、
店で売ってたら買っていい。
あとオフホワイトのデニムなんてどこにでもあるだから他の店行って
そんなことはないけど、
いやマジである。
いやいや、うん、色だけじゃないから
分かる分かる、だからそのぴったり着てたんだろうね、体型的にもね、うん、分かるけど、
割とキャラメシュッとしてますからね、
はい、うん、はい、というわけで続いてです。
はい、
よしかわからと
ペノペノペペペペノよしないペノ
曲意味曲意味曲意味シェルター。ラジオネームコロルズさん、
うん、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆皆様、お疲れ様です。コロルズです。
お疲れ様です。
うん、お疲れ様です。近所の海鮮丼店が無人古着屋になって、
方向転換がひどすぎる。
もう盗まれちゃうんじゃないの
無人か、無人あんまり聞かないな、古着屋で。いや
無人野菜直売とかはあるけど、うん、
聞いたことある。
お魚とかなんかその、
う
ん
う
ん
う
ん、
てか僕は 見たし、うん、利用したこと1回だけあるから。
うん、いや古着屋無人でやっちゃう、
あ盗まれそうだけど、
いやこれゴミかなとか不法投棄なのかなって思われてもおかしくないかもしれない、うん、その分かんないけど、ディスプレイにもよるかもしれないけどね、う
ん
う
ん、だどんな感じなのか気になるんですけどね、
突然変わっていたので驚きましたが、2つ分ぐらいの店内にアウターやパンツが並び、少々アンティークな照明で無人の店内。
無人なんだ、本当に無人だった。奥に梅ばあちゃんみたいな感じの
いたかもしれないな
そんな感じの、いや梅ばあちゃんが誰か知らないけど、
あとさ、マネキンのふりしてなかったなんか富永愛さん的な人が
いや怖くない、うん、だってそれこそオープニングの話に繋がっちゃうから、
ね、いやマジでそうだけどね
マネキン、マネキン、店員マネキンみたいなことになる
いや紛れられたら分かんないよ 全員今田美桜に似せているみたいなその中に今田美桜がいたみたいなそれは分からない。
ちょっと前になんかその海外 の, そのおふざけ的なやつで、うん、まあ割とあるとは思うんですけど、うん、海外はあの日本よりも大道芸ありますから、その中でその石像のふりをするっていう、ね、
あいますよね、うんうんうん、よく見るわ YouTube でね。
で子供がその石像であの遊ぼうと思って手に切ってたら急に動き出すみたいな、
うん、あなんかこう体中に金粉とかね塗ってね、そうそうありますよね、うん、あれでも私びっくりした最初本当に、
お
う
お
う
お
う、あのうますぎるんですよねその体の動きを。いやいやいや、
すごい、さすが人前にそう出て、うん、あのパフォーマンスをするだけはあるなとは思います。
そうだからやっぱりねアポロシアターとかそのアメリカとかね、
はいはいはい、
その広い国でそのいろんな国の人々が集まって、うん、あの一芸を披露するっていう場って、うん、あのすごいんだなって思う。だからビッグスモールってすごいんだなって思った。
ああはいはいはい、うん、ビッグスモール分かる人はどれだけいるか分かんないけど、いや
ビッグスモールぐらい知っててよマジで、うんうん、
ビッグスモールンさんは3人体制になった時に名前変えたんでしたっけ。
いや変えてない変えてない、ビッグスモールンはビッグスモールン、
ビッグ中スモールンみたいなことにな
ってな、まあなってない、ただそのマジで名前一人緑色の、うんうんうん、新しいニューカマー、
ね、
ニューカマーの名前がちょっと覚えてないんだけど、
なりたいな、なりたいな、なりたいな、なりたいなみたいな感じで、
スポーツカーになりたいなみたいな、う
ん、でそ の, あのやつ
ゴンちゃんっていう大きい子が
携帯模写というか、からあの組体操的なやつで表現するっていうね、
あの小柄な人をその組体操みたいな感じなんですよね、
そうです、
うん、お笑い組体操みたいな、うんうん、すごい楽しいです。だから言葉が通じなくてもいけるんですよね。
そうそう、あの見た目で通じるっていうところがあるので、ね、
だってビッグスモールのこの間 YouTube チャンネル見したじゃん、すごかったじゃん再生回数、うん、ショートの、
いやだから、ついに道を見つけたんだなと思って、そうそうそう、感動しましたけど、ね、
うん、そうなんですよ、まあ、そんなこともありますが、
うんうん、
ちょっと入りたかったんですがその無人のね、うん、古着屋さん、うん、入りたかったんですがランニング中でしたので無理でした。
マジで入らない汗だくの人って古着屋入って来られたくないわ、
うん、生餃子の無人、あこれはある、多分ねどっかで見た生餃子の、
無人販売店多すぎない？
自販機みたいになってたりとか、
自販機は分かるよ、
でも自販機じゃなくてもあの大きいあのなんていうのパカって開ける冷蔵庫みたいなガラスで、
はい、はいはいはいありますね、
ああいうので、うんうんうん、1個400円ですお金はこちらへみたいな感じで、もうあれは本当にマジであの人を信じないとできない。
いやいやそれもそうだし、うん、まあだからセキュリティはある程度しっかりしなくちゃいけないかもしれないけど、レトロの良さみたいな感じのところで、
うんうん、
あなんかそういう自販機を壊したりとか、うん、そういうのを見ると本当に心から腹立ちますから。
いやマジでそういうの壊してたりとか盗んで笑ってるクソ YouTuber とか全員ピー寝ばいいと思ってるんだけど、
うん、ねって言っちゃってる
まあとにかく、生餃子の無人販売店にも驚きましたが、
はい、
フルニアで無人なんて顔認証機能が高い防犯カメラ設置してセキュリティ高いのだろうなと感じます。いやそれがないと思うよ、それがないからやっぱこうなんて言うんでしたっけそういうのって、
なんか JR さんかなんかが導入して、うん、結局どうなったかは分かんないんですけど、
あ性善説というか思い出した、性善説なんかその人をとにかくいい人だと信じる、
はいはい、はいはいはいはい、
うん、人はなんかその基本的にはいい人だっていう気持ちがないとやっぱできないと思う、この商売の形態、うんうん、
性善制約ありますけどね、
うんうん、お二人は無人古着はどう思われますかいやまあ寄ってこられるの嫌いだからね私、
あ店員に、
そう、あのキャラメアパレルでどういう仕事してるか分かんないけど、うんうん、私本当に寄ってくる人嫌いなんですよ。
あだから平手打ちしたらいいんじゃないですか、
うん、パパパパパパーンオフビンでパパパパーン お客様どうなさいましたパパパうるさいパパパパーン
ただのご乱心だよ本日は何をお探しですかが嫌いな人ね、
まあまあ、あ、うんうん、お探しですか、あお似合いじゃないですかねみたいな、うるせえ、あダメだこいつ会話できねえってやつ、
本当だ俺ちょっと今のでイラッとしたもん今、
うん、いやいやでなんかあ入り口までお送りしますね、いらないうるさい帰れみたいな、
は
あいや本当にマジであれもね、まあ決まってるんでしょうけどね、
うん、
あとなんか私アパレルで働いたことないから分かんないんだけど、うん、ノルマがやっぱある店とない店とある、
まあまあまあそれもあったりするし、
うん、だから
それもあったりするし、うん、あのお客さんでそんなに性格悪い人そんなにいない、
性格悪い出してないから顔にも態度にもあ、 ありがとうございます、あすいませんってやってるからね、一応こっちも大人ですからね、うん、
よかった
無人フリーはどう思われますか、うん、また無人店舗になってほしいお店はありますでしょうか、
無人店舗な、どうな なんだろう。
いやどうなんだろうね。
あの便利なのはたくさんありますよ。さっき言いかけて言えなかったですけど、その JR さんが、
うん、
スイカで入店して、
うん、で、あ、そういうのだったらね。
そう、あの、うん、だからあのロックもスイカがないと入れないんですよ、店の中に。そもそも、
うんうん、
あのなんだ、ニューデイズみたいな感じ の、 その駅内の販売所で、はいはい、で無人管理で、あの監視カメラもある状態で中に入って、
うん、
スイカで、入り口に入って会計してそのまま出るみたいな、
うんうん、
感じのやつもありますし、なんだっけな、海外のアマゾンかなんかだったか、ちょっとごめんなさい、僕詳しく覚えてないんですけど、
うん、
もうそもそ も、 もう買い物のプロセスすらない、
うん、
クレジットカードが登録されてるから、うん、中に入って物を取って外に出ると、うん、最終的にクレカから引き落とされるみたいな、うんうん、
それいいよね、
うんうん、いやすごいシステムだなと思いますけどね、
うん、でそれで、まあ、入れる人ってそれどういう認識になってんの？
だからその顔認証か、うん、その指紋認証か、
あ、
ID かみたいな、
下手したらマジでマイクロチップの可能性
は
ある。
あ、マイクロチップね、はいはいはい、
うん、私でもその買い物ができるならマイクロチップ埋めてもいいけどね、本気で。だってここにちゃって入れるぐらいでしょ。
いやでも基本クレカのタッチ決済とかその辺じゃないですかね。
あ、
うんうん、だスイカみたいにタッチ決済もできるクレカ増えてきてるので、
なんか本当さ、もう、うん、まあ、万引き G メンの番組作ってる人には申し訳ないけどさ、胸くそ悪いじゃん、ああいうの、
うんうんうん、
万引きしたじいちゃんばあちゃんがさ言い訳しまくってさ、もう主人には言わないでくださいみたいな言うよ言うよ、それは言ういや本当に 嫁と孫にだけは黙ってて言うよ言うよ、それは言うから私が言ってるテレビの前で
大丈夫吉川さん本当になんかもう確実に自分詰める側になってる
いや詰めるよ、だって私万引きは5歳の時に藤原のパラソルチョコレートの60円のやつを取った以来ないんだからそれも結局店員さんに見つかって返したから
握ってるの言われて、それ何握ってるの、
何もない何もないよ、
手あげて、
うん、これチョコ、
はい、これチョコ
これチョコ、それどうしたの、レジ通した、んあ、それ知らない、
まあ、ある種素直だからいいけどねそこに関しては、往生際が悪い人がほとんどですからね、そういうタイプの人、
お父さんとお母さんに言うよ、うん、それダメ
それダメそれダメじゃなくて万引きがダメなの、
それダメそれダメ、
うん、
それ言わない方がいい、
いや本当に、ね、盗むのはやめた方がいいと思いますけど、
おばちゃん優しいから、ね、払ってあげるけど、これ欲しいの、
うんうん、
これ欲しい、食べる今今は食べないで、まだお金払ってないんだよ
大丈夫、単語しか喋れなくなって
だって5歳とか4歳とかだもん、
あ、そ
うか、うん、まあそんな感じでしたけどね、うんうん、でも無人でも私野菜ぐらいでいいわ本気で、
うん、
魚とかはちょっと鮮度が心配だったりとかするんで、
お肉とかもね、それこそ性悪説みたいな感じになっちゃうかもしれないけど、そのなんかいたずらでね、なんか仕掛けられてたりとかする可能性も全然ありますから、
あ、だからその本当にどんな人が入ってきて何するか分かんないじゃん、
うんうんうん
うん、
いや、まあ、ある程度信じなきゃいけないところもあるとは思うんですけどね、
このコロロズさんが見た無人古着屋さんに関しては、
うんうんうん、
照明があるってことは屋根があるってことでしょ、
うんうんうんうん、
ってことはわけわかんない人が寝てる可能性ありますよね、
言い方あれですけど、ホームレスの人が、
ね、うん、別にわけわかんなくないけど、でもちょっとって思うじゃん、
衛生的な部分とかね、
まあね、いろいろと、うん、身につけるものだし、
うん、
まあ、それは無人野菜屋さんでもそうだけど、でも無人野菜屋さんはさ、そんなにでかいとこ見たことないから私、大体本当にちまっとした感じで、うん、はいはい、そこを家にできるレベルではないなみたいな、
うんうん
うん、2坪か、2坪くらいで、2坪ってどれくらいなんだろうな、うん、
まあまあでも本当になんか、うん、1、2畳ぐらい、
うん、
1畳はさすがにないけど、
うんうん、
2畳、4畳ぐらい、
あ、まあじゃあ寝るまではいかないのかな、
それだとは思います、
うんうん、
だからまあどのぐらいまでセキュリティがしっかりしていて、まあ、その
セキュリティなんてあってないようなもんだと思うけどね、こういう
見
せて、
そうですね、
うん、
なかなかうまいことコントロールできるところも限度があるとは思うんですけどね、
だからジャンクの家電とかだったらいいんじゃない？
ジャンクの家電？
うん、ジャンクの家電、
ああ、中古のね、
そうそうそう、はいはいはい、とかだったらいいんじゃない？
いや、どうなんだろ
うな、いわゆるその、これ吉野さんにしか伝わらないかもしれないけど、うん、秋葉原アットディープのドラマ版のアジタの店みたいな、なんかああいう感じだったらいいじゃん。なんだ？
誰かわかるって。
いやでも明らかにアトリエスのドラマ
が最終的に電話のシーンが必要なのにアジタがエジプトからインドに帰っちゃったから本当に電話の生声使ったっていう、
ね、電話のシーンでね、
うん、水タバコ吸ってるアジタ
うるせえ、
あと嫁の女性の人が安いよ安いよ
軍閥だよ軍閥だよサリーね、
誰が分かる
いやいや誰でもさこれさ誰が分かるんだよって状況悲しくない
俺も俺でよく走ったってすぐ分か
るいやあんなめちゃめちゃ名作ドラマ私いまだに IWGP 超えるドラマって秋原アトリープしかないと思ってんのに、
アトリープちょっと久しぶりに見たくなったわ今
うん何か それがここまで知られてないことがつらいよ、う
ん、みんな名作それこそアマプラとかに入ってほしいけどない
やあれは入んないんですよ、
うん、入んない、うん、まあでもあの本当に僕はそれを知れてよかったですけどね、みんなもぜひ見てほしいなと思いますけど、
ね、秋葉原トリップといえば映画っていうね、
そうそうそう、うん、
感じにな
っ、あのキャストとかも作りも全然違いますから、
映画もドラマ版ぜひ見てください。当時のね風間くんとねトーマのね、うんうん、芝居もすごくいいし、うんうんうん、もう何せ私が名前をもらったアキラっていう女の子がいるんですけど、
はいはいはい、
あの子当時の小坂由香っていう子がね、うんうんうん、あのグラドルやってた子が今も引退してますけどいるんですけど、
ニュースでね別の意味で騒がれちゃいましたけど、
大騒がせアイドルみたいになってましたけど
はいはい、はい、
もう小坂がとにかく可愛
い、
出雲やってる松島初音ちゃんもうご結婚されましたけど、うん、もう可愛くって、
日
村さんがもうちょっとフォーカスされる話とかあるんですけど、最高にエモいというか、
日村さんがあの009 の, あのコスプレか違うね、コブラだ、
コブラね、コブラコブラ、
うん、電話が取れないっていうのをあのぜひ見てほしいんですけど、
こっちがあの銃だからねで片手にハマキ持ってるから、
あのそうそう、あのロックマンみたいになっちゃってるからね、うん、その銃の銃口でね電話取ろうとするけど最終的に普通に取るっていう
最終的にハマキを捨ててタバコを取るんだ長いんだよなそのシーンも
そうそう、うん、あれ実際もっと長かったらしいですけどね、
うん、まあまあだからなんかそういうので、はいはい、なんかそのああいうアジタっぽい店とかだったら、うん、基盤のジャンクとかだったら、
はいはいはいはい、
あのなんかもう訳わかんない人には分かんないわけじゃん、
いやだから分かんない、もう本当にね、別にこれは怖がらせるようなことを言いたいわけじゃないんだけど、その盗聴器仕掛けられてたりとかいろんな可能性があるから、
う
ん、マジでね本当ね、あの自分で自衛できるところはちゃんと自衛した方がいいから、ある程度リスクっていうのは考えた上でそういうのあの利用しないといけないっていうのはありはする。いや本当本当
マジで変質者はいます。
そういう人たちから自分の身を守るために最低限チェックしなきゃいけないと、本当 なんでそんなことをね、被害者側がやらなきゃいけないのかっていう疑問は一旦置いておいて、自分のことを守るためにね、
これボールペンあるじゃないですか、はいはいはい、もうね、うん、ここがカメラだったりするのよ、
あのペンの先がね、
そう、
うんうんうん、
だからもうそんな これでもう映ってる状態みたいな、うんうんうん、もうペンであなたを刺したの、
刺すな
刺しちゃっただからね、でこっちでもいいんだよ、この頭の方、このカチカチする方ね、うん、こっちがもうカメラになってて、ね、しかも黒く塗られてたらもう分かんないんだよ、うんうん、ちょっとピカピカしてるぐらいで、うん、
だから何があるかが分からないから、うん、本当にその人のことを信じることはすごく大事なんだけど、うん、かといってその何も気にしないっていうのはちょっとやっぱり今の社会生き抜いていくにはなかなか難しい思考だとは思うので、いやもう
本当にサバイバルになってきましたね、
うんうんうんうん、だからまあ本当に人の温かさっていうのは失われないでほしいし、うん、ちゃんと自分はそのある程度その人に対してね優しくあったりとか、うん、人間らしくね接するっていうのはすごく大事なことだと思いますが、自分を守るためにいろんな可能性を考えて生きていかなくちゃいけないなと思います。
だからもう人生をサバゲーだと思ってほしいのもうなんか本当に物陰に隠れながら移動してほしいのみんな本当に本当にそしたら安全なのよ。
疲れる
あのガードレールにシャッ隠れながら
何してん
のいや本当にローソンに入る時もギリギリまで身を隠してなんかのもう閉まる直前にバーッて入ってほしいの。
引っかかってこけろ
もう本当に
で出禁になる。
出禁にならねえ、はい、というわけでね皆さんもね気をつけてください。でもただ無人販売とかねそういうなんか面白いお店情報とかもねお待ちしてます、ね、
まあ、便利に使えるものは便利に使っていいし、新しいねコンセプトのやつとかはね本当試すのもすごく楽しいと思うので、ね、
分かった、3月入ってるんで今月のメールテーマ あなたの近所の紹介した店面白店舗、
あ、面白、あなたの近所の面白店舗、ね、
うん、あとでツイッターじゃない X に書こう、
はい、あのメールテーマ、
はい、メールテーマ
不定期更新メールテーマ、
はい、はい、そうです、ぜひね、
じゃ今そっちでね、
はい、
募集したいと思いますから、はい、ぜひね教えてください。
教えてね。
ああ、いや
ラジオネーム、こうかさん。
お、
皆様、巨芸さん。はい、巨芸さん、こうかです。年始のネタをメールするのを忘れてたので。
うん。
うん。年始どう過ごしてたってやつかな。
ああ、はいはいはい、はい、うん。募集してたやつね。
はい、
あ、もう忘れてたっていうか、まあ、今でも教えてほしいけど。
そうだね。
過ごし方ね。
うん。少し一人の時間が取れたので、社会勉強しに行った日がありました。
は
あ、それは、雀荘で麻雀を打つです。
社会、まあ、社会勉強。
まあ、社会勉強だよ、これ。雀荘って怖くて入れなくない？なんとなく。
あ、いや、まあまあまあまあ。
なんかわかんないけど、ほんと、これ、マジでイメージで申し訳ないけど、やからしかいないイメージ。
あのギャンブラー鉄のイメージが強すぎる
そうかな、マジ腕にものすごい入れ墨入ってんでしょどうせみたいな。
いやだからギャンブラー鉄なんだ。
え、そうかな。
いや最初に坊主さんに無一文で生かされて、勝たずに、うん、お前もお金持ってねえのかってボコボコになってジャスト出るっていうね、 ありますけど、
うん、いや緊張しましたねと、
うん
うん、まずいきなりひりつくところに行くかめちゃくちゃ悩みましたが、とりあえず健康麻雀、うん、ほぼノーレートをセレクト、
うんうんうん、というか、かけ麻雀ってダメじゃなかったっけ。
ダメでしょ、
うんうん、
だから私今思ったんだけど、漫画の中だったら違法でもいいんだって今思ったんだけどね、その話聞いてはい、あと4万にしたかったけど、上記を満たし行きやすそうなところ、うん、過去 YouTube で見たことのある、場所に、
うん、
ということで3万のお店に特攻、
うん、あの皆さんもしねこれを機に行こうとしてる人いたらちゃんと事前に調べてくださいね。
そうですね、
うん
うん、で、3万に3人麻雀ね、
はい、
に慣れていないとこともまあまあ失敗点ではあったのですが、久しぶりに実際の牌で打つともう所作がおぼつかないのなんの、めちゃくちゃ大変でした。
まあ、一回というか学生の頃やったことあるんですよね、ここさんね、こういう風に言うってことは、
うん、
実際にねデジタルで遊んでるのと、
うん、
自分の手でね牌をこう並べながらやるって全然違うからね。
いやマジアナログの麻雀は私も多分できないと思うわ、
うん、あの僕の父親が、うん、いわゆる台湾麻雀と呼ばれる、うん、日本とは全くルールも違うし牌の種類も違うっていう、
そうなんだ、面白そう。
あの結構代表的なって春夏秋冬の牌があります、
ね、面白そう、う
ん、とかがあって、まあ、役の作り方とかも違ったりとかするんですけど、
まあでもまた新しく覚えなきゃいけないのかって話だけど、
それを結構ね、
うん、
あの自宅でやることがあって母親が嫌がってましたね。
なんで？
あのうるさいから、ジャラジャラジャラジャラジャラジャラって。
ああ確かにうるさい、
うん
うん、私もねお友達がね、あのなんかその、前からちょいちょい言ってるビルに住んでたお嬢様、あの家に
あのものすごいプロジェク
ター、ものすごいでかいプロジェクターがね、
はいはいはい、ゲームやったっていう話あったりしましたけど、
そうそうそう、その人の家に何回か、うんうん、もう結構10回近くね泊まりに行ってるんですけど、
うん、
バイト先みんなで行くから広いからね、
うんうん、
で私以外ほとんど全員麻雀ができる人なんですよ、
はいはいはい、
もう夜中の3時4時までジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラ、マジで本当にドアバーン開けてうるせー言おうかと思ったぐらい
、うんうん、まああの音がねやってる人からしたり好きな人からしたら心地よかったりもするんですけど、
うん、
まあね別になんか状況がわからないというか、まあ普通に部屋違っても聞こえるので、
うん、うん、
部屋通り越して壁通り越して
くるんですからね。なんだろうね、あのなんかあの通りの
良さ、
良さ
音の貫通性ね、うん、
あのでもまあ悪い音ではないんですけどね、
うんうんうん、
あの石と石がぶつかるみたいな音、う
ん、好きではある、うん、あの僕もその例えばドラマ CD とかでね、
うんうん、
あのそういう音表現されてたら心地よいなと感じると思いますけど、
うん、
やっぱ眠い時にあの音ずっと鳴ってたらやっぱりうるさいと思いますよ。
まあ本当に耳栓いりますね、あの低反発の、うん、
でしかもあの一曲終わった後にあれなるから、
うんうんうん、
あの時間が多少空くんですよ。
そうだからちょっとうとっとした
としたらまた音
起こされるみたいな、
それを定期的に繰り返されるから、いやーうるさいわってなるっていう。
そうなんだよね、
うん、なりますけどね、
そして、灰を積もる場所は間違いまくり、あれ右から行ったのを左、
うんうんうん、
右から行くのを左から行っちゃったみたいな、なんかそういうことなのかな。
どうなんですかね、あの、うん、まあ、その順番とかルールがありますから。
そうだよね、
うんうんうん、
私も全然わかんないからな。
積もるってあの引くってことですからね。
わかるわかる、うん、そして、勝敗かっこ灰の取り忘れで合計枚数が少なくなるため、何これ上がれないか、
うんうん、
上がれない、チョンボにはならない、もう何回ありました、
うん、
あなんか難しいな、
うんうん、
でジャン玉ですんなりできたことがリアルではなかなかできないものです。
まあ、機械がねアプリは全部やってくれますから。
ジャン玉はさ、うん、すごい親切だなって思う。
手軽にできる、
あの分かってくれば分かってくるほど本当に親切設計だなって、
うん
うんうん、
本当なんか手軽でその麻雀のその確率的な面白さが、
うん、
簡単にあの楽しめるっていうゲームだと思います。
ね、最高のアプリですね、
うん、
点数計算したり
そんなに好き
めちゃめちゃ好きだね、うん、 だって100万チャンスとか出してくれるんだよ。
いやマジか、すごいな。もう出会った当初では考えられないぐらい麻雀好きになりましたね。
だってもう出したことのない役満が、うん、修練ポートと、うん、通位層と、うん、なんだろう、あと役満、うん、有名な役満、何、あと
有名な役満、でも大三元とか出したことありますもんね。
あるよ、全然ある。4回ぐらいある。
大数シーは、
大数シーっていうのは
そんなシャーペーの、
あ、それない、それない、それやりたい。
あー大数シーね、
うん、それもやりたいな。で留意層はこの間できたんで、
すごいな、
国士も3回4回できたんで、
だからあれ、そのもうワンランク上の、うんうん、あの役満とか狙ったらいいんじゃないですかね。その、国士だったら、うんうん、国士無双13面待ちとか、うんうん、その待ち方でさらにあのより確率が難しいので、うんうん、あの得点が高くなるっていう、
そう、そういうのもね、もういろいろ、もうなんかあの割となんていうの、本当にあの月並みな言葉ですけど奥が深いと思って
うんうん、うん、
いるので、なんていうの、勉強していくと面白いっていうところに行ってしまったんで、
面白いですね、
うん、そうなんですよね。で、ジャン玉ですんなりできたことができないと、うん、で点数計算しかり、もう難しそうですね点数計算。
点数計算とその本当にちょっとそのリーチ、
うん
うん、ちゃんとできるかどうかとか、
そうそうそう、
なんかその辺は本当にね、そのアナログならではの難しさってありますからね。だってさ、
バレてないっていうか人に見てもらえないんだから、うん、お前これリーチできてねえじゃんとかも言ってもらえないわけでしょ。
だから罰則になります。
あ、
だから最終的に例えば流れた場合、流局してしまった場合は、うんうんうん、自分の手配をリーチの人は晒さなきゃいけないので、
そうだよね、
うん、とか、まあ、だから、街の状態なので、うんうん、あの自分がそのリーチを出すと、うんうん、その端っこの1枚だけを、うん、あの自分が欲しいものが来るまで引き続けて、うん、もしくは相手が出すまで回さなきゃいけないんですけど、それ以外は自分の方に触っちゃいけないので、
うんうんうん、
だそういう意味でそのいわゆるチョンボと呼ばれ る,
なるほど、ね、
やつがありますね、
うん、で、トップ1回か2回ぐらいしかなかったような、うんうん、いやでもトップ1回2回取れたらすごい、すごいと思うよ、うん、成績も曖昧ですねと、それでも麻雀やっぱり面白いですね、
うん、
時間を見つけてジャン玉だったりリアル麻雀だったり今年はもう少しやりたいなと思いました。それでは今回はこの辺で、うん、ね、リアル麻雀は難しそうだな本当に。
リアル麻雀ね、まあ、リアル麻雀ならではの楽しさっていうのはあるとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱり手で触ってる、なんかそれこそ何、うん、本のデジタル と、うんうん、あのリアル の、 あの違いの面白さの違いみたいなのはあるかなとは思いますけどね、
うんうん、そうなんだよね、うんうん、なんかジャン玉とかに慣れてしまった私、ゆとり麻雀世代だから、うん、リアル麻雀はやばいと思います。
まあちょっとね、趣ちょっと違う部分もあるとは思うんですけど、
こんなに麻雀に慣れても私はあのマルピンのことを、うんうん、あの
サンマルク、ね、
サンマルクカフェって言いますけどね、はいはいはい、うん、あと MM 鳥って言いますけど、鳥はいいのか、うんうんうん、はい、というわけでね、あのぜひね皆さんも、うん、あの自分が好きなもの、あ、なんかアプリで好きなものをリアルでやってみたりとかすると、まあ、なかなかそういうのないかもしれない。
なんだろう、
なんだろうね、
まあ、うん、パッと思いつくのがダーツとか、うん、ビリヤードとかそういう系はデジタルでもあるしリアルでも、うん、あのまた違った楽しさがあるっていうのはありますね、うん、あとまあボーリングとかも最近はデジタルでできますけど、
どうなんとね、うん、まあ、でもドラクエウォークはいいアプリだったなって思う。
ドラクエウォークね、はいはいはい、
うん、あれ本当に運動になるんだよ。
あ
の本当にもうあのモンスターに会いたい、もうちょっと歩けばいけるみたいなところだからね、うんう
ん、ドラクエのモークはまたちょっと今回の話はまた変わってきます
けど、そうなんですけど、うんうん、そのゲームによってなんかその運動につながるっていうのがすごくいいアプリ
で、ね、あ、まあまあまあまあ、そういうのはね、うん、それこそね、なんだっけな、ツイフトだったかなんかそんな感じの、
うん、
なんだ、サイクリングマシーン
うん
うん、がそのゲームと連動してるっていう、うんうん、やつも ありますけど、
うんうん、
まあ、だから運動というかその体を動かすゲームと、うんうん、一緒になるっていうのはそれはそれであの面白いですけど、
うん、
まあ、その実際にリアルでやると楽しさがより分かる、うん、あのサバイバルゲーム とかそれこそどうじゃないですか、
うんうん、
あの銃で撃つとかっていうのは自分で実際にやるのと、
うん、
あのゲームでやるのとではまた全然違いますから、これだけ FPS が流行ってるね、
まあ、まあそうだね、
現代においてね、
FPS というかそのいわゆる APEX みたいなやつでしょ、
はいはいはい、
あれは私ちょっとね、あの、まあ、もうそもそもアクションゲーム苦手っていうのもあるけど、はいはいはい、バンバンバンバンさ、
ね、うん、
あれも嫌なんだけど、うん、そのりょうちゃんには悪いけど私もう全然なんかよくわかんないんだよね見てても
、
うん、ただなんかリアクションしてるりょうちゃんの声が、あ、可愛いなと思うぐらい、
うんうんうんうん、
だから一生やらないと思う。
別にいいよ それに関しては。
も荒野行動も。
でも麻雀ね、あの吉川さんがリアルで麻雀やってる世界線あったらびっくりしますけどね。
でもなんかさ、あのかっこよくないロン。
そうそうそうそう、だから可能性全然ありそうですもん。
すごいイエーみたいな。かっけー。やろうかなってってって。
実際リアルでやることになったら絶対にまずその、うん、あの何ロンイエーをね卒業して。
ロンイエー。いや私マジでロンロンロンロンロンロンねえねえうんああああロンロンやっぱりロンやっぱりロン。
よしかそれ間違ってますって。
リアルロンだよ絶対ロンだよねえねえロンだってっていう。
ここ吐くもう一枚ないとダメなんですよ。
何が何が。でもこれロンだよ。そういう
みたいなチョンボでパップみたいな、
うん、そういうやつになりますよ、うん、はい、
はい、
というわけでね、やってまいりました極限ギミシェルター第4、うん、間違えた、640回ということなんですけどね、
無償で、
うん、
ここまで640無償の回までやってきましたね。
無償ですか、
はい、
初めてですね語呂合わせを自分から。まあとにかく、最近はねプレミア公開で、
はい、
皆さんにもね集まっていただいて、
うん、
まあ、10人ちょいだったりとか、テンテンが来てくださった回は30人ぐらいね行ったんですけど、
ありがたい、
ありがたい、うん、やっぱりゲストさんが来るとちょっと違ったりね
曲気味がアップされるたびに 4,50 人でみんなワイワイして聞くっていう世界線がね作れたらいいですけどね、
うん、だから曲気味を、まあ、バズらせるためになんかできることあるだろうなっていうのはあるので、うん、それはもう今年の目標を大きくね対極的な意味ですけど、うん、すぐやるとかじゃないんだけど、
うん
うん、長期的にねちょっとやっていきたいなとは思います。
まあ、ドラマ CD でのね作品発表に関しても、うん、精力的に取り組みつつではあるんですけど、うんうん、それをするためにもやっぱ聞いてもらえること、うん、和風曲芸というものに注目してもらうことが大事なので、うん、まあ、YouTube だったりとか、他の、ね、配信だったりとかっていうのは、うん、しっかり力を入れてね、
はい、
うん、やりつつあのいろんなことにも手を伸ばしてね、
うん、
最終的にはみんながドラマ CD を聞いて、
うん、
音を楽しむっていうことにね、
うん、
いろんな人がそれに触れてくれるといいなとは思っております。
まあ、なんかその難しく考えずに音を楽しむとかさ、うん、もちろんそうだよ、うん、そうなんだけど、
う
ん、単純に面白いよねっていうところで引っかかり なんか自分にもここちょっと取っかかったなっていうところがあったらもう本当に気軽にコメントするのに何のプレッシャーもないからっていうので、うん、入ってきてほしいなっていう。
そうだ、それもそうだし、そのラジオをねみんなで楽しい、みんなでワイワイして楽しむのもそうだし、ドラマ CD って本当に楽しいっていうことを改めて思ったんで、
ね、まあまあそれは本当に一郎くんのね聞いてくださった方は、うん、そう思ってくれてたらいいんですけどっていうね、
うん、離れちゃった人もいるとは思うんですけど、やっぱり、ね、うん、ドラマ CD しか感じられない楽しさってあると思うんで、
うん、
まあ、そのファンがね本当にもっともっと増やすことができたらいいなと思いますから、頑張りたいですね本当にね。
いやマジで、うんうん、なんかね買ってないよっていうね、ラジオだけが好きなんだよねっていう人もいると思うんだけど、うん、ドラマ CD 聞いてみな、うんうん、マジで
ドラマ CD でしかない楽しさが絶対にあるので、
うん、
そこはね感じてもらえたら、まあ、もちろん合う合わないはあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、聞かず嫌い、
うんうん、
だったら、まあ、飛び込んでほしいなとは本当に思います。それが体感できるように僕らはファンクラブでね無料で公開してたりする部分もあったりするので、
う
ん、
そうですよ、う
ん、どうしてもやっぱ時間をね割かなきゃいけないので、
うん、そうだから私いつも配信終わるときにね定型文みたいにバーって言ってますけど、うん、無料のギミリスさん募集中ですよとかね、
うんうん、
プレミアムになると月額1000円だけど、日割りでなんと1日15円信じられますか、うん、みたいなこと言ってるけど、
うんうん、
あれ本当にガチで募集してるから、
うんうん、
これ言ってるだけじゃないですからねってたまに言ってるけどね
、
うん、ガチで募集してるから前向きのご検討よろしくお願いしますって言ってるけど、はい、本当に前向きに検討してほしいんです、
うん、ラジオ聞いてる人でドラマ CD 聞いたことがない人はファンクラブに入れば無料で聞けますので、ね、
うん、お願いします、
ぜひそこにも触れていただきたいなと思いつつ、
はい、
もう640ということで、
はい、
あと60回でもう700回、
怖い、もう怖いしか言えない、もう最近
早い、本当に早い、
うん、
早いけど頑張りますので、これからもぜひとも
よろしくお願いします。 それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃまつるー。